ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。毎回幻冬写真書から発売中の私の著書、日本が売られるの中からテーマをピックアップして詳しくはお伝えしておりますが、今回は特別に今世界中が注目しているアメリカ大統領選挙、これについて、そうですね、毎日様々なメディアで取り上げられていますが、実は皆さん、実際は何が起こってるの、今一つよくわからないという声が結構出てるんですね。なので今回はぜひこの番組をお聞きいただいているあなたに知っていただきたい、他のメディアではなかなか取り上げられない今さら聞けないアメリカ大統領選挙の仕組み、これに着目して、今なぜこんなに揉めているのか、これを解説していきたいと思います。11月11日、アメリカのニュース番組にホワイトハウスの広報官ケイリー・マケナニー氏が出演して、今回の選挙についてある発表をしました。実は今回全米で行われた11月3日の大統領選挙に関して、不正が行われた証言があるということなんですね。この不正選挙に関する証言、これに対して宣誓供述書というのが大量に提出されていると、こういった発表でした。宣誓供述書とは一体何でしょうか。これはですね、実際に例えば私は今回の選挙でこういった違法行為が行われているのを目撃しましたという証言ですね。これを実際の実在する人物が証言して、そしてこの書類の中身は真実ですと神様に誓いを立てる、そして神様に誓いを立てたその人に対して国家資格を持っている公証人という人たちがですね、この資格を持っている人たちがまず本人確認をして、そしてそこに立ち会った公証人の署名がそこにサインされるんですね。こうしたいくつかのステップを踏んで行われる、作られるこの公文書ですね、これが宣誓供述書と呼ばれる公文書です。もしこの内容に関して虚偽の報告をした場合、嘘をついた場合、これは、厳しく法律で罰せられると、つまり大変重い、供述書なんです。この公文書が、なんと今回の選挙に関しては234ページも出ていると、これ大変なことなんですね。実際に今トランプ大統領とそしてバイデン氏、この2人が、争っているわけですけれども、マスコミはですね、早々と、バイデン氏当選確実と、勝利したということで、報道しているんですが、実は今回のアメリカ大統領選挙はですね、こうした不正疑惑があったりですとか、それからいろいろとですね、まだ不透明なところが大変多いんですね。そして票をまだ集計中の州がいくつかあるということで、実はまだ終わっていないんです。11月3日、まずですね、そもそも日本の多くの方がですね、大統領選挙はもう終わったと思ってらっしゃるんですが、実はこの11月3日に行われた選挙というのは大統領選挙の中の一つのステップ、第一ステップなんですね。これ第一ステップというのはどういうことかというと、ここで大統領が決まるわけではなくて、各州に割り当てられた大統領に投票する資格を持った選挙人という、代理人ですね、いわゆるその代理人を決める選挙が11月3日の選挙なんです。なのでまだまだ選挙は続いています。そして今回ですね、なぜこんなに揉めているのか。最大の原因は、今回通常ですとそこまで多くの人が利用しない郵便投票というものが、新型コロナウイルスの関係で、利用されたということです。 つまり投票所に行くと3密になってしまうから、郵便で事前に投票しましょうということを、特にですね、民主党の側が呼びかけたんですね。なので、普段は本当にですね、例えば病気だったりとか、障害を持っていて投票所に行かれない人が郵便投票というのを利用するんですけれども、今回は新型コロナウイルスがあったために本当に多くの方が、6500万人の方が郵便投票を利用したと。で、これ大量の票ですから、これがとても選挙結果に大きく関係するという、そういう状況だったんですね。で、私たち日本人ですから、郵便投票といっても普通に郵送して、それがきちっと適切に数えられれば問題ないんじゃないのって思うんですけれども、アメリカのですね、郵便システムというのは実は日本と全然違ってですね、通常でもしょっちゅういろんな問題が起こるわけです。じゃあ今回一体何が一番問題だったのか、この仕組みからまずご説明しますね。まずですね、この郵便投票というのは、州から、そこの州の住民の中の有権者全員にまず投票用紙が一斉に送られてきます。ところがここで最初の問題が起こるのは、アメリカというのはですね、大変アメリカ人で引っ越しが好きなんですね。なので、だいたい平均して7年に1回は必ず皆さん引っ越します。なので、しょっちゅう引っ越しが行われている中で、州の、有権者登録している人全員に州から投票用紙が一斉に送られてします。何が起こるかというと、今はもうその住所に住んでいない人のところに行ってしまったり、それから亡くなった人にも、送られてしまうわけですね。で、日本のようにですね、住民票とか、それからマイナンバーのような統一したシステムがないので、誰がどこに住んでいるかというのをきちっとチェックするシステムが機能してないんですね。なので、もうすでに死んだはずの人が大量に投票していますと、そういう報告があった州もありですね、すでにそういうところでは訴訟が起きています。で、今回はですね、例えばネバダという州で、もうそこには住んでいない人に投票用紙が送られたという人が3000人近くいたと。で、これどういうことになるかというと、もうそこに住んでいない人のところに送られた場合、例えば転送サービスを使っていた場合、それを受け取った本人というのは違う州から投票しなきゃいけないわけです。違う州から投票した場合、これは無効になるということがあります。そしてまた、宛先不明で郵便が届いてしまう場合どうなるか、郵便ポストの横に、その、封筒がですね、こう積み上げられる場合があるんですね。で、そうなると、それを例えば勝手に持っていって投票してしまうということもできてしまう、悪用されてしまうという、そういうリスクがあるわけです。例えばですね、今年の6月にカリフォルニア州では市民団体が州を訴えています。なぜ訴えたのか、実は1387万人分の投票用紙が、もう今はそこに住んでいない人のところに宛先不明で送られていた。そしてまた、2回投票した有権者というのが1500人以上いた。これ2回投票するというのはどういうことかというと、郵便ポストで郵便で投票用紙を送られているにもかかわらず、実際に当日投票所にも足を運んで2回投票するということが、これできてしまうんですね。いやいや、そこで身分証明書をチェックすればできるでしょって私たち思うんですけれども、実は州によってはですね、結構多くの地域で、この ID をしっかりチェックしていない地域というのも、たくさんあるわけです。そしてまた、じゃあ身分証明書として運転免許証をチェックすればいいじゃないのと私たち日本人は例えば思うんですけれども、アメリカの場合ですね、実は外国人でも運転免許証というのは取れてしまうので、必ずしもそれが投票権を持った有権者かどうかもよくわからない。で、そういういろいろとですね、こう穴があるわけですね。で、今回特にですね、ネバダ州では州知事が、現住所の確認は今回しなくてもいいですという新しいルールを決めてしまったために、住んでいる人と封筒の宛名が一致しない投票用紙が20万人分も出てしまった。で、こういう問題も起きています。そしてまた、郵便投票のもう一つの問題は、郵便局の人を買収することができてしまう。例えば今年の5月にですね、ニュージャージーという州では市議会議員の選挙が行われたんですけれども、そこで当選した候補者がですね、郵便投票詐欺で逮捕されているんです。 で、これは当然当選が無効になってしまった。まあ、こうした形でですね、郵便投票ってたくさん問題があるんですけれども、今までそういう問題が指摘されていたにもかかわらず、これがですねきちっと改善されないままに、今回いきなり新型コロナウイルスで大量の6500万人もの人が急に郵便投票を利用してしまった。こうして、ああさあ大変だとなって、今もうぐちゃぐちゃにカオスになっているということなんですね。で、そうは言っても、でもちゃんと票を数える人が適切に数えれば大丈夫じゃないという声もあります。ところがですね、この適切に票を数えるこの集計システム、この制度もですね結構問題があるんですね。これどういうことかというと、まあ、例えば集計するときにですね、もちろん手作業でやるわけです。数十万人分の票をたった数十人で集計する、これ大変な作業なんですね。で、ところがですね、結構これ緩くて、私2000年に実は接戦州全部回って投票所のですね取材をしたんですけれども、その時もびっくりしたのが、例えば数十人の人が票を数えてるんですけれども、そこの票をですね置きっぱなしにして、お昼休みに行っちゃったりするわけです。で、日本人だったらなんとなく当然、いや誰かが残ってローテーションで順番にお昼取りましょうよってなるんですけど、結構アメリカ緩くって、全員が一斉にいなくなってしまって、なんか数え途中の票がボーンとテーブルに置いてあったりとかしてるんですね。これ途中で誰かがスーッと入ってきて票取り替えたりできるじゃないのって私思ってたんですけども、やっぱりですね案の定今回もそういうような疑惑がたくさん起こりまして、例えば深夜もうスタッフが帰ってしまった後に、なぜか12万〜13万票分の新しい票が出てきて、何者かがそれを急いで数えたらひっくり返ってしまったと。それまでトランプ氏が優勢だったのにバイデン氏にコロッと変わりましたというようなことがあったりしてですね、いやいやそうは言っても、12万票入ったんだからバイデンさん勝利だってマスコミは流してるんですけれども、でも考えてみてください。深夜にですね、みんなが寝ている時間にスタッフもいないのに、いきなり12万票が出てきて、その12万票を誰かが急いで1時間ぐらいで数えた。で、数えてそれを蓋を開けてみたら、トランプさんに入った票はゼロで、全員バイデンさんの票だった。だからあまりにも不自然なんですね。なので、まあこれに関しては、実際に真相は究明はまだされていないんですけれども、確実に疑惑が出ているということになっています。で、まあ、そういう集計システム問題がある。じゃあ票を数えてる人を誰かが監視してればいいじゃないですかっていう声がありました。はい、その通りです。これ選挙監視人っていうのがアメリカいるんですね。で、選挙監視人っていうのがいて、まあ、共和党の選挙監視人、民主党の選挙監視人、でそれぞれがちゃんと投票所でしっかりこれチェックしてるんですけれどもね、今回ですねなぜかこの監視人が入れないように部屋から追い出されてしまったっていうような投票所があったり、それから投票所によっては外から監視人が見えないように段ボールをですね窓に貼り付けて外から見えないようにしたというようなところもあったりして、なんかこういろいろとね、非常にこう疑いを持たざるを得ないようなおかしなことがまあたくさんあったんですね。で、例えばペンシルバニアというこれ接戦州なんですけど、この州なんかだと共和党の支持者に対してですね、その集計のスキャナーに映らないような油性ペンを渡してしまったりとか、で油性ペンで書かれた投票用紙はもちろん全部スキャナーに載りませんでしたということで、今それも問題になっている。まあ、そういったですねおかしいことがたくさんあって、じゃあおかしなことが起きた時にどうなるかというとですね、まあ普通のその辺の州だったら大して問題にはならないんですけれども、アメリカにはですねいくつかの州は共和党支持の人と民主党支持の人が拮抗してる州っていうのがあるんですね。接戦州って呼ばれます。その接戦州でこうしたよくわからない疑わしいエラーが起こった場合に、そこで結果がひっくり返ってしまうということがあるわけです。だから接戦州でのこうした疑惑というのは大変問題になっていると。そこでですね、例えばジョージアという州、ここはですね最初の集計ではバイデン氏が勝ちました。ところがたった1万2000票の僅差だったために、ジョージア州はこれを一度無効にしてリセットして、もう一度手で機械使わないで手で全部数え直しますということを発表しました。まあ、こういう州もあります。 それから先ほども出てきたペンシルバニアという僅差の接戦州では、ここはですね、郵便投票を行う少し前に州の総務長官がいろいろとルールを変えてですね、例えば ID チェックは、11月9日までに ID 提出しなきゃいけなかったのに、 ID チェックそれより後に出してもいいよというふうに勝手にルールを変えてしまったりとか、それからあとここの州ではですね、やっぱり監視人がちゃんと見ない状態で集計がされたということで、ここも改めて調査の手が入っています。まあ、こういったことがですね、接戦州で今いろいろ起きてしまっている。なので現時点ではバイデン氏が勝利したということで、まあ、先走ってですね、日本とアメリカのマスコミはバイデン氏勝利ということでもう流してしまった。そして、まあ、日本の菅総理大臣もですね、早々とですね、もうお祝いを言ってしまって、そして日米首脳会談いつやりますかという、もうどんどん先に進めてしまっているんですけど、大丈夫なんですかというような感じなんですね。これまだ結果が出ていないので、これからまだどうなるか最終結果がわからないわけですね。で、実際に国税調査局の人口統計と州の有権者登録データの、この数を比較した研究というのも今あるんですけれども、この研究によると、まあ、全米50州のうち29州では登録有権者が実際に投票できる人よりも180万人多く登録されていたという数字も出ています。そしてまた、まあ、郵便投票ですから郵便局の人がいろいろ見てるわけですね。郵便局員の中から、実は私の上司がこうこうこういう不正を行うように指示しましたというような内部告発もですね、いくつかの州から出ている。まあ、大変なことになっているわけですね。で、これ先ほど申し上げました11月3日に選挙人を決める第一ステップ、これが内部告発やら不正疑惑やら訴訟やらではっきり決まらない場合、じゃあ何が起こるのか。12月8日までにですね、この11月3日の選挙結果、選挙人の選挙結果を各州は中央政府に提出しなきゃいけない。これが12月8日は締め切りなんですね。これが今のぐちゃぐちゃの中ではできなくなる可能性がある。もしできなかったら、12月8日までに選挙人の結果が出なかった場合、これはですね、今度やり方が変わります。合衆国憲法修正第12条それに沿ってですね、今度下院で選挙を行います。で、下院で選挙を行うというのはどういうことかというと、まあ、下院で選挙というのは1州につき1票ですから、これで票数が多い方が勝利するということになります。なので、もしもこれ選挙人がごたごたの中で決まらなくて、そして、この下院の選挙が行われた場合、おそらく、下院の票数では共和党の方が多いので、これはトランプさんが勝利するということになります。で、もしもですね、1月20日に大統領、副大統領、この選挙で2人とも決まっていなければ、その場合はナンシー・ペロシさんという現在の下院の議長が大統領の代行を行います。これも憲法で決まっていることなんですけども、まあ、これになった場合でもものすごく揉めます。そして最後にですね、もう一つ、これは私が2000年に取材したことでもあるんですけれども、今回多くの州で使われた電子投票機、これデジタル式の投票マシンで投票した人たくさんいたんですけれども、この投票機械のですね、ソフトにも問題があったということも今出てきています。これが今調査が始まっているんですけれども、もしですね、このデジタルの投票機械のエラーが、発覚した場合、これは何百万票の票が無効になる可能性があります。日本ではですね、デジタルの投票機械って導入されてないんですけれども、これもですね、ものすごく問題があるシステムなので、いずれにしてもですね、アメリカの大統領選挙、今年はトランプになるのかバイデンになるのかという問題をはるかに超えてですね、選挙制度そのものが公正に行われるかどうか、これ民主主義の基本ですのでね、これは選挙システムそのものを私たちしっかりと見て、そしてどちらが勝つにしても、これを見届けてから私たちは次のアメリカとの付き合い方を考えていくというのがこれからのステップということになります。なので、これからまだまだアメリカ大統領選挙しっかりとウォッチしていきましょう。 この番組、堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は実は週末にも再放送されています。土曜日日曜の夕方6時25分から、そして番組の再放送終了後にはラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストで何回でもお聞きいただけます。そして毎月一度配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールド、この中でも今回の大統領選挙、今日お話ししきれなかったこと、全て裏の裏まで解説しておりますので、皆さんぜひ堤美香月刊アンダーワールドで検索してみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、来月もぜひお楽しみに。